聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記8章の2節から4節まで。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。もう一箇所、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、6章17節、18節です。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。
この世における私たちの信仰生活は、多くの戦いがあるということ、そのことをエフェソの信徒の手紙は、強調するように語ってまいりました。何よりも私たちの生きる命の源である神様への信頼から私たちを引き離そうとする悪魔の誘惑というものがある。で、そうした誘惑や試練に打ち勝って神の救いの中にとどまるためにはどうすればいいのか、そのことをエフェソの信徒の手紙は真剣に語り、私たちに問うております。で、その中で、聖書がまた繰り返し言いますのは、神の武具を身につけなさいということでありました。私たちが強くなって、自分がしっかりして、自分の力で悪魔に対抗しなさい、そういうのではないのです。そうではなくて、もちろん私たちのあり方も大事ですけれども、そうではなくて、まず大事なのは、神の偉大な力により頼むこと、そして、神の武具によって守られながら、神によって開かれていく道を進む、そのことであります。そして、その神の武具について、これまで、語られてきたところを一つ一つ学んでまいりましたが、今日は6章の17節の後半にあります霊の剣、すなわち神の言葉、この部分に注目して学びたいと思っております。ここで取るべき、ある意味では最後に取るべき神の武具として霊の剣が示され、それは神の言葉であると言われておりますが、まずこの後の神の言葉という方に注目してまいりましょう。で、聖書の中で神の言葉と言われますときに、実は2種類の言葉が使われています。で、その一つは、お聞きになった方も多いと思う、お聞きになったことがある方も多いと思うんですが、ギリシャ語で言えばロゴスという言葉です。どちらかと言いますと、体系だった理論とか、真理の全体を表す言葉ですね。で、ヨハネによる福音書の初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったという時は、このロゴスという言葉が使われています。 それに対して、今日の箇所で言われていますのは、このロゴスではなくて、ギリシャ語で言うと、レーマという、言葉です。で、こちらの方は、体系的な真の全体というよりは、むしろその時その時に神が語られる言葉、一つ一つの言葉、そういう意味合いが強い言葉であります。で、典型的な、その典型的な例は、マタイによる福音書の、荒野の誘惑の中で、主イエスがサタンの誘惑に対抗して語った言葉にあります。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである。この神の口から出る一つ一つの言葉と言われるのが、このレーマという言葉で、エフェソの信徒の手紙の今日の箇所で語られている言葉です。その時その時、私たちにふさわしいものとして、神がその口を開いて語ってくださる言葉。しかもそれは、虚しく消え去ってしまうことはない。すぐに実現するかどうかは別にしても、まさに神の恵みを表すものとして、必ず実現される。私たちの間で必ず実現されて、私たちを生かしてくれる命の言葉である。そういうことです。この世のさまざまな試練の中で、私たちがさまざまに思い悩むときに、神様は聖書を一冊ドンと渡して、困ったときにはこれを読んだらいいと言うだけではありません。神様は、まず毎週毎週の礼拝を定めて、その一つ一回一回の礼拝において、聖書の言葉を通し、ご自身の御言葉を語ってくださるのです。それも何か決まった言葉をただ繰り返すわけではなくて、その都度その都度、まさにご自身の口を開くようにして、その時々にふさわしい言葉を語ってくださる。さらに言いますと、毎日毎日の生活の中でも、一人一人が聖書を読むとき、また祈るとき、信仰の仲間の言葉に耳を傾けるとき、神はまた、そのときにふさわしい御言葉を私たちに与えてくださる。そのように、そのときにかなった神の口から出る一つ一つの言葉こそが、私たちが本当に悪魔に対抗するときの最も重要な武器と武具となるのです。そのような神の言葉によって私たちは誘惑に対して武装され、しかも慰めに満ちて常に神のもとに立ち返ることができる。そして神の救い、神の恵みのもとに留まることができる。それが今日のまず第一のメッセージです。で、そのように考えますと、この部分に関して、神の言葉に関して、霊の剣と言われていることもよく分かってくると思います。神の言葉というのは、その時々に私たちの間で生きて働いてくださる聖霊の働きと結びついているからです。聖書に詳しい皆さんは、そういうことないかと思いますけど、聖霊とか霊とか言いますと、やはり私たちは何かこうつかみどころのない漠然とした力のようなものを連想する人も多いと思うんですね。で、その時になんとなく自分がすがすがしい思いになる、やる気が出てくる、そして何か自分の願いが叶いそうな気持ちになる、そういうことはもちろんあっていいと思いますけども、ただそれが聖霊の働きであるというのは、やはり聖書からは外れ始めています。 聖書の語る聖霊というのは、そういう得体の知れない、またなんとなくご利益があるような、そういうものではない。何よりもそれは、神が語ってくださる言葉と深く結びついています。40日の断食をしたときに、イエス様が神の言葉を受ける。で、それによって別にお腹がいっぱいにはならないでしょうけれども、ただそこにあって初めて私たちが生きることを教えられていくんですね。聖霊というのは自分に都合のいいことが起こるわけではないかもしれない。しかしそこで神の口から出る一つ一つの言葉を本当に神の言葉として私たちの中に実現してくださる方。まあ大きいところで言えば、創世記の初めの天地創造の話がすでにそうなっています。その時、神が天と地とを創造された時、まあ創世記の一番初めを見ますと、神の霊が水の表を動いていた。もう神の霊が待ち構えるようにしてそこにいらしたと言われています。そしてその時に神は光あれと言葉を語るんですね。言葉を語ることによって創造の技を始める。で、その言葉が語られるときに、聖霊もまた一緒に働き、神が計画された通り、語られた通りの創造の技を実現して行かれたのです。あるいは、まあ、新約聖書の、まあ、今日、あちらこちら話を、いたしますけども、新約聖書の使徒言行録、ペンテコステの日に聖霊が下って、こう、教会が形作られた時もそうでありました。あの時は確かに激しい風が吹いてくる音がしたり、炎が目に見えて現れたり、そういう目立つ現象が起こり、人々の間にも一種興奮した雰囲気が溢れたと。言われています。人によってはあの人たちは何かお酒に酔ってるんじゃないか、そういうふうに言う人すらいた。しかし聖霊降臨の出来事、その中心はそんな超常現象のようなことの中にあるわけではない。何よりもそれは弟子たちに言葉が与えられたという出来事なんですね。しかもそれは神のなさる偉大な御業を語る、またすべての人々に伝えるための言葉が弟子たちに与えられた、そういう出来事でありました。そして聖霊を受けた弟子たちが言葉を与えられた、その彼らに与えられた一つ一つの言葉を通して人々の中に神の救いの恵みが実現されていった。それが使徒言行録の語るところでありました。私たちの誘惑との戦いにおいて、毎日の信仰生活においても、やはりそれと同じ神の霊、神の聖霊が私たちの助けとなってくださる。しかも神の口から出る一つ一つの言葉と結びついて、聖霊は私たちのうちに働き、私たちのただ中で神の御業を成してくださっているのです。そこに神の言葉が霊の剣と呼ばれている意味があります。そこにおいて私たちは神の言葉を持って、神と共に歩んでいくこの信仰の旅路を、その行く先を見出していくことができるのです。そしてもう一つ、まあ、この霊の剣ということについて、申しておきたいと思います。まあ、武具というもの全般がそうかもしれませんが、まあ、特に剣といいますと、 普通それは敵を殺すための道具です。人を殺す道具です。しかし、神が与えられる霊の剣は、自分の敵をやっつけるためのものではありません。悪い人をやっつけるためのものではありません。むしろそれは、本当の意味で人を生かすための神の道具です。で、しかもその人を生かすということはどういうことか。まあ、ごめんどうですけど、ここで、同じ新約聖書のヘブライ人への手紙の4章を見ていただきたいと思います。新約聖書の400飛んで5ページですね。ヘブライ人への手紙の、まあ、4章の12節です。新約聖書の、まあ、400飛んで5ページ。ヘブライ人への手紙4章の、まあ、12節ですね。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。この言葉自体、ちょっと難しいかもしれませんが、これまでにも申してきましたけれども、悪魔の誘惑というのは、いきなり私たちを殺そうとするような、暴力的なものではありません。何よりもそれは私たちの罪をついてくるって言いましょうかね。私たちの罪に関わってくる。で、悪魔はまず私たちが罪を犯すように誘惑するんですね。神から離れて、罪を犯すように誘惑する。そしてその上で、あなたはこんな罪を犯した。あなたはこんなことをした。そのように私たちを告発し、滅びへと導いていく。非常に巧妙な、策略、悪魔の策略と、エフェソの信徒への手紙でも言われている通りです。で、そのような悪魔に打ち勝つ道はどこにあるのか。私たちはすぐに、いや、自分は正しいのだと。自分は間違っていないんだと。固くなりになって、頑固になって主張します。でもそうではない。そこに、神のもとに留まり続ける道はないのです。むしろ私たちは、やはり罪を犯すんですね。むしろ私たちが、ですから、私たちはむしろ自分が気がつかないうちに犯した罪にいつも気づかされて、心から悔い改め、神の許しの恵みにより頼んでいくところに、神の恵みとのつながりができる、初めてできるんです。で、その意味で言うならば、神の言葉の剣というのは、敵を倒すための武具というよりも、まず私たち自身が自分の罪を鋭く示されながら、その都度悔い改めて神のもとに立ち返るための、神の許しと救いに生かされていくための道具です。まあ、そこには痛みが伴うでしょう。まあ、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すとほどに差し通す。まあ、それは一体どういうことか、イメージはしにくいですけども、何かこう切り刻むような痛みを覚えると思います。で、ある人が言っていましたけれども、私たち人間は自分で自分のことを反省してみても、いつもあるところで止めてしまう。その痛みに耐えられない。途中でごまかして終わってしまう。しかし、神の言葉は、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、私たちの心や思いを 見分けることができる。そこに罪があることをはっきりと示す。そういう徹底さを持っている。それは辛いです。しかし、その痛みを通して、私たちは本当に罪から許されること、罪から解放されることを知るのです。その神の恵みの大きさを知るのです。いや、神の救いの力強い御業を味わうことができるのです。私たち自身は、この地上にある限り、罪深いものでありましょう。しかし、その都度、神の救いに預かる道がこのように与えられている。霊の剣によって、神の言葉によって私たちは、新たに神の許しの中に立ち返らされていく御言葉の命の働きに生かされていくことができるのです。この武具をこそ私たちは最後自分の手に取って神様の手から受けてこの地上の戦いの多い歩みを歩んでいくのです。つまずくことも多いでしょう。痛みを負うこともあるでしょう。しかしそれを通して私たちは本当に神の恵みがどれほど豊かなものか、どれほど私たちを生かすものであるか、そして神様がどれほどこの私を喜んでいてくださるかをその都度知らされていくのです。この神の言葉の剣を日々主の手から受けながら歩みたいと思います。それはまさに神が与えてくださる許しと救いの驚くべき恵みを味わいながら、またそれを人々と分かち合いながら歩んでいく道に他なりません。神ご自身が招いていてくださるその恵みのうちに、神様にいつも信頼しながら、この週も恵みのうちに歩み出してまいりたいと思います。使わされていくところどころで、私たちはこの神の恵みの豊かさを明かししていくものとしての務めに生かされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世の誘惑や戦いの中にあって道を見失い迷うことの多い私たちであることを覚えます。しかしそのような私たちを今日もあなたは御前に集め命の御言葉を与えてくださりありがとうございます。罪深い私たちが悪魔の誘惑に対抗して歩めるように、いや、あなたの恵みの豊かさを確かに覚えながら歩むことができるように、あなたはいつもその口を開いて、御言葉を語ってくださいます。慌ただしい毎日の中にあっても、どうかあなたの御声を聞き分ける耳を与えてくださいますように、そして御言葉の剣、霊の剣を持って、私たち自身がいつも新たに、あなたの恵みに預かることができ、あなたの務めに仕えることができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。